全く不忠なきよし、たびたび起請文をもって申されけれども、景時が残言によって鎌倉殿用いたまわねば、方眼泣く泣く一通の状を書いて広元のもとへ使わす。源義経、恐れながら申し上げ候医師は、御代官のその一つに選ばれ、直線の御使いとして朝敵を傾け、会計の恥辱をすぐ、勲章行わるべきところに、思いのほかに孤高の残言によって、莫大の勲功をもたせらる。義経、おかしのをして、咎をこうむる。こうあって、誤りなしといえども、ご歓喜をこうむる間、むなしく、降類に沈む。残者の実父を正されず、鎌倉中へ入れられざる間、そいを登るにあたわす、いたずらに辻褄を送る。この時にあたって、長く恩願を廃止立てまつらず、骨肉同胞の儀すでに耐え、祝運極めて虚しきに似たるか、はたまた前世の強引の感ずるか、悲しきかな、この情、故防部尊領最短したまわずは、垂れの人か、愚意の悲嘆を申し開かん、いずれの人か、哀憐を垂れられんや。こと新しき申し状、出会に似たりといえども、義経、身体発布を父母に受けて、幾ばくの時節を経ず、子、河野とのご他界の間、みなしごとなり、母の懐の内に抱かれて、大和の国、宇田の氷に赴きしよりこの方、いまだ一日変し、安堵の思いに従せず、飼いなき命は損すといえども、京都の警戒難事の間、身を在在所所に隠し、変度、縁国を住みかとして、土民、白星らに武具じせらる。平家物語、巻11、腰越えの2回目です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は、頼朝の怒りを買って、鎌倉に入ることを許されない義経の場面をお送りしました。腰越えにとどめ置かれた義経は、あの有名な腰越え城を記します。それでは、本文を見ていきます。全く不忠なき義、たびたび起請文をもって申されけれども。義経は、全く不忠の心がないことを、たびたび起請文を書いて申し上げたが、景時が残言によって鎌倉殿用いたまわねば、梶原景時の残言によって頼朝は受け入れなさらないので、方眼泣く泣く一通の状を書いて広元のもとへ使わす。義経は泣く泣く一通の書状を書いて大江の広元のもとに送った。さあ、この書状がいわゆる腰越状です。ちなみに大江の広元という人物は頼朝の補佐役として活躍した人物です。腰越状の内容そのものは頼朝へと訴えるものですが、形式上は補佐役の広元宛てとなっています。当時の礼儀作法に沿ったと考えてください。書状の内容に入ります。源義経、恐れながら申し上げ候医師は、私源義経が恐れながら申し上げます内容は以下です。御代官のその一つに選ばれ、私義経は鎌倉の代官の一人として選ばれて、直線の御使いとして朝敵を傾け、朝廷の命を受けた使者として朝敵を滅ぼして、会計の恥辱をすぐ、積年の恨みを晴らした。さて、この会計の恥というのは、五王不佐と戦って敗れ会計山に逃げ込んだ越王光線の故事に基づく言葉で、他人からひどい屈辱を受けることです。かつて平治の乱で敗れながらも、ようやくその恨みを晴らせたというわけです。勲章を行わるべきところに、論功行賞が行われるべきところなのに、思いのほかに孤高の残言によって莫大の勲功をもたせらる。予想外のひどい残言によって莫大であるはずの恩賞を黙殺された。そう、これは梶原景時からの残言のことです。義経、おかしのをして咎をこむる。私義経は罪を犯すこともなく咎をこむっている。こうあって誤りなしといえども、功績こそあるが過ちはないのに、ご歓喜をこむる間、虚しく降類に沈む。お怒りを受けて虚しく血の涙を流しております。さて、降類というのは赤い涙と書きますが、これはいわゆる血の涙、血類のことです。残者の実父を正されず、鎌倉中へ入れられざる間、残言をしたものの真偽を 問いただされることもなく、私の方は鎌倉の中へ入れてもらえないので、そいを述べるにあたわず、いたずらに数日を送る。私の本心を述べることもできずに、無駄に数日を送っています。この時にあたって、長く恩願を廃し立てまつらず、今、この時にあたって、私は長く兄、頼朝様のお顔を拝見しておりません。骨肉同胞の儀すでに耐え、祝運極めて虚しきに似たるか。肉親である兄弟の縁はすでに切れて、前世からの運命も全くなくなってしまったのか。はたまた前世の幸運の感ずるか。あるいはまた、これこそが前世からの業による因縁によるものか。さあ、兄弟が仲違いをするに至った運命を嘆く義経です。悲しきかな。悲しいことだよ。この城故防部尊領最短し賜わずは、このことは亡くなった父義朝の霊が生まれ変わって現れなさらないなら、誰の人か愚の悲嘆を申し開かん。誰が愚かなる私の悲嘆を申し開くだろう。いずれの人か哀怜を垂れられんや。どの人が哀れみを垂れてくれるだろうか。いや、誰もいない。ことは新しき申し状、出会に似たりといえども、今更めいた申し上げようで、愚痴のようでありますが。さあ、ここから義経は、生まれてから今日に至るまでの人生を語ります。義経、身体発布を父母に受けて、私義経はこの体を父母から授かって、幾幕の時節を経ず、子河野とのご他界の間、いくらの時も経ないうちに、父源義朝が他界したために、みなしごとなり母の懐のうちに抱かれて、みなしごとだって母の懐の中に抱かれて、さてこれは義経の父である源義朝が平治の乱に敗れて結局命を失った頃のことを述べています。大和の国宇田の氷に赴きしよりこの方、大和の国宇田の氷へと赴いて以来、今まで未だ一日変死安堵の思いに従せず、未だに一日も片時も安堵の思いに浸ったことはない。飼いなき命は損すといえども、生きがいのない命はあるといっても、京都の警戒難事の間、都を歩き回ることは難しかったので、身を在在所所に隠し、我が身をあちこちの村里に隠しながら、遍路遠国を住みかとして土民白姓らに武愚痴せらる。辺境の地や遠い国を住みかとして地方の農民たちに召し使われました。ちなみに最後のラルは受け身の助動詞ですが、武愚痴の解釈によって農民たちから奉仕を受けたという文脈でも解釈はできます。いずれにせよ、土着な環境に混じって苦労を重ねてきたことが伺われます。義経の言葉はまだまだ続きますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。全く不忠な清、たびたび起請文をもって申されけれども、景時が残言によって鎌倉殿用いたまわねば、方眼なくなく一通の状を書いて、広元のもとへ使わす。源義経、恐れながら申し上げ候意志は、御大官のその一つに選ばれ、直線の御使いとして朝敵を傾け、会計の恥辱を継ぐ。勲章を行われるべきところに、思いのほかに孤高の残言によって莫大の勲功をもだせらる。義経、おかしのをして咎をこうむる。こうあって誤りなしといえども、ご歓喜をこうむる間、虚しく香類に沈む。残者の実父を正されず、鎌倉中へ入れられざる間、そいを登るにあたわず、いたずらに数日を送る。この時にあたって、長く恩願を廃し立てまつらず、骨肉同胞の儀すでに耐え、祝運極めて虚しきに似たるか、はたまた前世の強引の感ずるか、悲しきかな、この城、故防部尊領最短したまわずは、たれの人か、愚の悲嘆を申し開かん。いずれの人か、哀怜を垂れられんや。こと新しき申し状、出会に似たりといえども、義経、身体発布を父母に受けて、幾幕の時節を経ず、子、河野とのご他界の間、みなしごとなり、母の懐の内に抱かれて、 大和の国宇田の氷に赴きしより子の方、いまだ一日変し安堵の思いに従せず、飼いなき命は損すといえども、京都の警戒難事の間、身を在在所々に隠し、変度縁国を住みかとして、土民白姓らに武具じせらる。本日の授業はここまでになります。